Station. Typhoon FM, Okinawa Podcast Station.
台風 FM 一枠お届けしています。この時間は7月22日から開催されます沖縄県立埋蔵文化財センター発掘調査速報展についてお話を伺っていきます。沖縄県立埋蔵文化財センターから今日は上村智子さんに来ていただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西原町にありますよね。
はい。
まずその沖縄県立埋蔵文化財センター、どういう活動してるのかというのを教えていただけますか。
はい、沖縄県立埋蔵文化財センターは沖縄県内の埋蔵文化財の発掘調査や研究を行い、たくさんの遺物を整理保存しています。で、沖縄県内には集落跡や貝塚、グスク、金星古墳群など約4500箇所の遺跡が確認されています。沖縄県立埋蔵文化財センターではこのような先人たちが残した、埋蔵文化財の発掘調査を行い、考古学検知から検証した成果を沖縄の歴史や文化の研究に役立てています。
いや、沖縄県内だいたい4500箇所も遺跡と言われるところがあるんですね。
はい、
こんなにあるとはちょっと思わなかったんですけれども、はい、こういったところを調べたりしてるわけですね。
はい、そこから持ち出せるものを、遺物、出土品というふうに言うんですけれど、それらを、当センターに持ってきて、かけらなんですけれど、これを洗ってですね、ナンバリングっていうことをして接合復元、作業をして最終的には報告書にまとめます。
これが、埋蔵文化財センターがやってるお仕事ということになるわけですね。
はい、そうです。
はあ、細かく時間のかかる仕事ですね。
はい、大変な作業だと思います。
で、1階2階建てになっていて、
はい、
博物館っていうんですか、その展示をなさってるところもあるんですね。
はい、実はですね、1階はそのような作業をしているのですが、2階は、この沖縄の歴史や文化などをこの出土品という形で自由に閲覧できる、展示室が設けられております。
じゃあその沖縄の歴史を勉強しようといった時には見学ができるんですか。
はい、はい、団体見学も受け付けておりまして、個人でも、見学することができますが、団体見学も受け付けております。
じゃあ学校でとか。
はい、学校単位でですね、学年単位で社会科見学っていう形で、多くの、近隣の小中学生が利用しております。
そうなんですね。個人でもということですので、関心のある方はぜひ西原町にあります沖縄県立埋蔵文化財センター、足を運んでいただきたいなと思うんですが、上村さんは調査班教育普及担当ということなんですけれども、
はい、
どんなお仕事なんですか。
はい、私の仕事は、県民の皆様に発掘調査の成果を伝える仕事となります。例えば、2階にある常設展示室の、団体見学のガイドや、文化講座、企画展、体験学習、それから、出前講座などでそのような成果を伝えております。
どんなところがこの仕事の魅力ですか。
はい、私は発掘には携わらないのですが、この発掘された、遺物をですね、この皆様に公開した時に、起こる感動とかそういうものをとても魅力に感じております。
そうですね、はい、実際その発掘とかっていうのは社会科の授業とかニュースとかで見たり聞いたりすることってありますけれども、こんな感じの仕事なんだっていう間近にっていうのはなかなかないですよね。
そうですね、はい、遺跡っていうのは地中または水中にですね閉じ込められた歴史の缶詰みたいなもので、発掘はその缶詰を開けるようなものです。その中に何が閉じ込められているのかは誰にも分かりません。発掘をすることで初めてその、中身、歴史ですねが分かります。で、発掘はまさに過去に出会う瞬間だと、考えています。だからよく発掘にはロマンがあるっていうふうに、そういうことが好きな人は言いますね。
あ、
は
い、 ロマンですか、
はい、
今ここにあるのを見て過去がこんな感じだったんじゃないかなとか、
はい、
想像したりとか、
はい、そうですね、私たちの先祖の生活の様子を考えることができます、うん、でまた昔の出来事を知ることで現在の私たちの生活やさらに未来のことを考えることができると思います、うん、そこがこの仕事の魅力だと考えています。
過去をただ勉強するだけじゃなくって未来につながるものを考える仕事なんですね。
そうですね、はい、そうだと思います、はい。
でまあ、これ発掘して終わり想像して終わりではなくてそこからまた一仕事で資料にまとめたり、
はい、
またそういう仕事もあるんですね。
はい、そうですね。特にですね近世近代の遺跡っていうのは、うん、普通は残っているものなんですけれど、沖縄は、去る大戦でほとんどがなくなってしまっているので、近世近代のものをこれ調べるっていうのはやっぱり考古学の、なせる技だと思います。それによって歴史が明らかになるっていうこともあります。
だからこそ今こういった調査っていうのが、
はい、
沖縄では、まあ、特に大切なんだってことですね、
はいはい、特に首里城ですね、はい、首里城近辺はもう、近世近代のものであるにもかかわらず今でも発掘調査が行われております。
そうですね。そう考えるとちょっとね今ここで発掘してるよとか調査してるよっていうふうに聞くと、
はい、
なんか関心がまた高まってくるような気がしますね、
はい。
さあそこでですね、発掘調査速報展なんですが毎年、まあ、今年度は、まあはい、こんなことをやりましたよということで、まあ、成果発表というか皆さんに知ってもらう機会を作るわけですね。
はいはい、通常ですね発掘調査開始からこの出土品を整理し報告書を刊行するまで数年要するんですが、うん待っていられませんので前年度の発掘調査で得られた最新の情報をいち早く公開するために、うん発掘調査速報展を毎年開催しております。
じゃ結果が全部出なくても、
はい、
今ここまで進んでるよっていうことですね。
はい、そうです。
今回はどういう内容でしょうか。
はい、昨年度平成26年度に調査を行った、ものが対象でですね、その、出土遺物や、写真パネル等で紹介するというものです。で重要な、成果としては、首里高校内に所在する、次の琉球国王となる王子の屋敷である中城うどん跡が、あるたんですが、その発掘調査において首里古地図古い地図ですね、
はい、
に描かれていた内容を実証する、建物跡、それから石積み、はいなどが、描かれていたものと同じものがあったという発見がありました。はい、
本当にここあったんだっていうことですね。
そうですね、はい。それとですね今年は戦後70年の節目の年にあたり当センターが平成22年から、26年度にかけて行った戦争遺跡の調査の成果をまとめた報告書が刊行されたんですが、その内容についても、解説文写真パネル模型等で紹介する予定です。
はい、でまあ、速報展ですから展示ももちろんあるんですが、まあ、文化講座が7月25日土曜日と8月8日土曜日にあるということなんですが、
はい、
文化講座っていうのはどういう内容なんですか。
はい、速報展のこの展示をこう保管するような形で、実際に発掘調査を行った専門員の方々が、この遺跡の概要について、説明します。はい、講座を行います。
じゃあより詳しいお話が聞けるということですね。
そうですね、速報展とセットで、こう見て聞いてもらえるとより分かると思います。
そうですね、はい、興味はあるんですけれどこういうのが出ましたとか、
はい、
パネルとか実物を見てもどうも素人にはちょっと分からないところもあるの で、
はい、だから講座はすごく重要になってくると思います。
はい、
ぜひですね文化講座というんですけど、それを、聞きに来てほしいなと思っております。
はい、7月25日はどういう内容になるんですか。
はい、7月25日は、
はい、
ですね県内の、首里城以外なんですけど、はい、 白穂さをねたばる洞穴遺跡といってあの石垣島の、調査や、あと、基地内文化財の、調査成果、またはあの先ほど言いました沖縄県戦争遺跡の、詳細確認調査の発表が、講座があります。はい
はい、で8月は8日ですね。
はい、はい、8月8日土曜日は、首里城に関連する、上がり村あと、首里高校内中城うどん首里城公園、中城あの旧県博ですね、の中城うどん2つの中城うどんがあるんですけれど、それと首里城、の、発掘調査の関連講座という形になります。
首里住民としてはやはり8日はかなり気になりますね。
そうですね、首里城に関する講座はいつも、人気があります。
あのそれぞれ定員は140名ということですので、はい、あの皆さんどうぞあの入場無料ということですから、
はい
はい、あの文化講座と展示合わせてね、はい、あのご覧いただけたらなというふうに思います。
はい、
さあそして、まあ、あの発掘調査速報展7月の22日から8月の30日まで行っていますけれども、夏休みということで、はい、子どもたちにも関心を持ってもらえるような企画展っていうのもあるんですね。
はい、夏休みにはあの体験学習としてあの貝のアクセサリー作りを、しております。人気のあるイベントのため、もう定員に達してしまったのですが、
早い。
はい、ちなみに内容なんですが、沖縄の先史人はあの貝を削ってその貝をアクセサリー通して身につけていたことが発掘調査から出てくる遺物から明らかになっております。それにちなんで先史人の技を追体験しようというものです。はい、今年は申し込み終了となってしまい申し訳ありません。
残念でしたけれども、はい、これ人気なんですね。
人気です。あのもう2日でいっぱいになってしまいました。
早いな。はい、でもあの今私上村さんからの説明で分かったんですけど、昔の人もアクセサリーを身につけてたんですね。
はい、もうあの今から約、2000年前ですね、はあの日本全国に沖縄ブームが、うん、はい、最近もあの沖縄ブームありますけど、
はい、
2000年前も沖縄ブームがあって、
はい
はい、この沖縄でしか取れない南国でしか取れない貝があのアクセサリー用などでこの遠くは北海道まで、これを貝の道っていうんですけれど、はい、シェルロードですね、はい、そういう形で当時日本は弥生時代っていう形なので、あの稲作が伝わってあの権力者が現れて、その権力者が自分のこの権力を誇示したいっていう、もう見せびらかしたいっていうことで、そこら辺にない貝をアクセサリーにしてっていうのが、県外の遺物からも出てきています。
はい、面白い、はい、すごいですね。はい、沖縄ブーム2000年前あったよっていう。
そうですね、はい、
ちょっとこれなんか、はい、もっとすいません、これまでなんか歴史とか考古学とか難しいと思ってましたけど、はい、こういう風なのを知るとかなり興味湧いてきますね。
はい、
沖縄すごい2000年前もブームだったらしいですよ皆さん。
はい、
これからちょっとまた沖縄に注目していただきたいと思います。
はい、
詳しくはですね埋蔵文化財センターまでお問い合わせいただきたいと思います。電話番号が098-835-8751、835-8751、これ代表番号となっています。ホームページもありますのでどうぞ皆さんいろいろチェックしてください。
はい、
西原で私も何回か行ったことはあるんですが、はいはい、琉大の近くみたいな、
そうですね、
ポヤンとした感じのイメージですいません。
琉球大学附属病院のもう隣になります。
はい、じゃああの看板を追っていくと、はい、センターにもつくってことですね。
つきます。はい、
はい、
医学部と病院の間ぐらいにありますかね。はい、
はい、すごく静かで
、
はいはい、上等な建物ですので皆さん行ってみてください。はい、でガイド付きで見学もできるんですね、先ほどの2階の展示室。
はい、事前に申し込みがあれば、はい、調整してですね、はい、ガイド付き、私がガイドします。
はい、上村さんがついてくれるということです。はい、そしてこれ中学校高校小学校と活用していただきたいんですけれども、出前授業があるんですね。
はい、はい、出土品をですね、はい、その学校の近くの遺跡から出た出土品を、 教室に持ち込んで、うん、そして、いろいろこの授業として授業の教材としてですね、うん、使っていきます、はい、でその際には私が教師としてレクチャーします、はい、
学校の近くから出たものですね。
そうですね、はい、にちなんだものとか、はい、昨年はですね元部高校で、はい、元部高校の近くにアンチの上貝塚っていう貝塚があるんですけど、そこの、2000年前の遺物なんですけど、それを持っていてですね高校生に実際に持っていくだけじゃなくて触らせて、はい、体感させて、あ2000年前のここに住んでた人たちはこれを使ってたんだなという形でですね、はい、授業で、使っております、
ね、なかなかそういうの触れるっていう機会ないですよね、
はい、手を洗ってちゃんともう思う存
分ないように、
はい、あとですねジュゴンもたくさん食べられてたんですよ。遺跡からたくさん出てくるんですけど、ジュゴンの骨が、でこのジュゴンの骨をこう小学校に持っていったらもうこれで結構大きいもんですからチャンバラしだしてこれは文化財だから
ダメだ
から、ね、やめてってもう怖くて、うん、これは何だと思うっていう形で想像させて、そしたらこうなんていうの恐竜の骨とか言ったりするんですけど、いや恐竜の骨は異物ではない、これ自然なものだからこれは違うよっていう形で説明してですね、ジュゴンって言ったらびっくりします、
うん、本当なんだって感じですよね、
はい、
ですね。
ジュゴンは水草海藻を食べるんですね、うん、だからこの湾内のこの波の穏やかな綺麗な海にしかいないんですけど、だから当時ジュゴンの骨がたくさん異物として出てくるっていうのは綺麗な海だったんだなっていうのが、うん、文字がない先史時代なんですけど、こういう異物によってそれがわかるということになります、うん、
読み解くわけですね。
そうですね、
はい、そこをまた子どもたちは説明を聞いて結びつけていくわけですね、
はい、そうですね、はい、
出前授業は例えば先生来てくださいということで、はい、センターの方に申し込む形ですか。
はい、はい、まずお電話してもらえれば、はい、はい、であと調整してですね、はい、行きたいと思います。
うん、はい、ぜひね各学校活用していただければなと思います、
はい、
まずは皆さんまだ沖縄県立埋蔵文化財センター行ったことがないという方は発掘調査速報展をきっかけに、はい、ぜひ足をお運びいただきたいと思います。7月22日から8月30日までということです。
はい、
今日はですね沖縄県立埋蔵文化財センターから上村智子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。78